イザヤ書の18章ですね。イザヤ書の18章で、13章から私たちはイスラエルを取り巻く国々に対する神様の宣告、メッセージを読んでいます。で、前回はモアブとダマスコに対する宣告ですね。で、今日はクシュあるいはエチオピア、現代の言葉だとエチオピアとエジプトに対する宣告です。メッセージですね。裁きの言葉です。で、午前中にお話しましたが、アッシリアは北から攻めてくるんですけれども、どうやってそのアッシリアから守られ、救われるのか、これが、至上命題だったんですけれども、この周辺国、またイスラエル自身に対する、この神様の、このアッシリアが攻めてくるという、このメッセージによってですね、この一人一人というか一つ一つの国のこの状態がこう浮き彫りにこうされるんですね。なんていうか、この今まで太陽が当たってなかったところで何やってたかっていったら、この太陽が当たったと。で、その太陽というのは何かというと、神がアッシリアを用いておられる、アッシリアが戦争をしていくということを、この騒ぎを使ってですね、で、本当にその人たちはどこに立っているのか、どこに座っているのか、神とのつながりはどうなのかというのが、こうあまりにも鮮やかに明確になっていくわけなんですね。で、これがですね、戦争の意味なんです。聖書の中に戦争ってもう初めから終わりまで書かれてるんですね。まあ、それで日本の人は、数多くの人がね、なんで宗教戦争するのだと、で、聖書を読むとこんなひどいじゃないかっていうことを言うわけなんですけれども、なんで神はこれだけのことを戦争についてお書きになっているかと言いますと、戦争そのままもちろん悪いことなんです、悪なんです。だけども、それを通して私たちが持っている悪、私たちが持っている罪、神様の前でまだ解決していない問題というのを、これ浮き彫りにしていってるんですね。これ明らかにしていってるんです。だから、このことが、この例えばモアブの時はどうでした？モアブの時の問題というのは安穏としている、ゆっくりとして特に変化がなく、私は神様いりませんよっていう、ね、という状態でした。で、ペリシテはどうでした？ペリシテっていつも反抗していて、断れば何かこうちょっかいを出すというかね、挑みかかってくるという、で、そういう彼らの姿をこうアッシリアが迫ってくるということで、はっきりとさせていったわけなんです。で、ダマスコに対しては、ダマスコっていうのも北イスラエルでしたね。この不信者と首輝きを合わせてる、だから世の中と一緒になって動いてるのに神様求めてるって話してるです、ね、という問題が浮き彫りにされたんです。だから、何でもない時だったら特に大きな、この分からないところが、この戦争というもの、このアッシリアが攻めてくるっていう脅威を通してですね、神様は、あなたたちはシオンに救いを求めていないと、シオンにおられる神様に救いを求めてないから、悔い改めて立ち上がりなさいということをおっしゃっておられるわけなんですね。ですから、私たちもこういう、なんていうの、ざわめき、これをですね、しっかりと受け止めてほしいんですよね。受け止めたいんですよね。なぜかというと、普通に生活をしているとやっぱ欺いて生きてます。どうしてもその人の前にいる自分、または人によっても、いろんな人によって変えていく自分で、それをあまりにもやっているために、自分自身さえ自分のことが分からなくなってますということを、神様は取っていく作業をされるんですね。主にのみより頼みなさいということなんです。で、それで18章はですね、実は17章の12節からの続きなんですね。ちょっと12節から14節まで読みますね。ああ、多くの国々の民がざわめき、海のとどろきのようにざわめいている。ああ、国民の騒ぎ、大水の騒ぐように騒いでいる。国民は 大水が騒ぐように騒いでいる。しかしそれを叱ると遠くへ逃げる。山の上で風に吹かれるもみ殻のよう、つむじ風の前で渦巻く塵のように彼らは吹き飛ばされる。夕暮れには見よ、突然の恐怖。夜明けの前に彼らはいなくなる。これこそ私たちから奪い取る者たちの分け前、私たちをかすめ奪う者たちの受ける割り当て。で、このざわめきとか騒ぎとかというのが、このまずはアッシリアが押し寄せてきていることを表現して、大水が今押し寄せていると。しかし神がもみ殻のように吹き飛ばすと、これがエルサレムに18万5千人のアッシリア軍が包囲しているところを一夜にして主の使いが打ち滅ぼしたことを表現しているわけなんです。ですね。これがこの夕暮れには突然の恐怖、夜明け前に彼らはいなくなると書いてます。で、ここで朝起きてみるとエルサレムの人が見ると、そこら辺死体だらけだったんですよ。山となって積み上がっていたという、こういうことなんですね。で、この騒ぎがあって、で、この騒ぎが、このアッシリアが攻めてくるっていう騒ぎがあって、で、周りの国々も騒いでるんですよ。なんかそっくりですね、今と。ね。で、本当にFacebook を見ると、クリスチャンの間でも、まず大体こういうパターンですよね。戦争はいけない。ね。というのと、あとは、いや、ちゃんとテロ対策を取るべきだ。とかって。あとは、Pray for Paris ね。パリスのために祈りましょう。まあ、それぞれがいろいろやっていますけれども、まあ、私はそれを見てて、まあ、僕はそういう人たちの責めてるんじゃ全然なくてね、自分自身がこういう騒ぎに乗ってしまっていたなっていう、そうじゃなくて、今自分が主の前で本当に清く歩んでいるのかっていうね。で、このことを神様はメッセージで与えておられて、本気で終わりの日を信じているのか、本気でイエス様が戻ってこられることを信じているのか、このことを語りながら、この日本という国でモアブのように安穏としていてですね、ゆっくりしていて、普通の生活は日本人、そのなんか終わりの日に生きるキリスト者のように生きてないのに、語る時だけというふうになってはいなし、なってはいやしないかですね。で、このことが、この日本という国がもっともっと浮き彫りにされていって、日本が対岸の火事のようにしてですね、この今は生きているわけなんですけれども、必ずやですね、何らかの形で騒動が起こるはずですですね。だから、その時に証、神の子供としての証を立てることができてる、できるのかどうかというんです。その時に本当に伝道ができるのかどうか、本当に誠の希望をちゃんと紹介することができるのかどうか、それともその騒ぎの中で一緒になって騒いでるのかどうかなんですね。で、このことをですね、私たちは見ていくことができます。で、このクシュというその国も、その持っていたプライドがありました。そのことをですね、神様がこの説明をしてくださいます。18章の1節ですね。クシュの川川の彼方にあるハコロギの、いいのかな、ハネコロギ、コオロギの国。この国はパピルスの船を水に浮かべて、カイロ使いを送る。素早い使者よ、行け。背の高い肌の滑らかな国民のところに、あちこちで恐れられている民のところに、多くの川の流れる国、力の強い踏みにじる国にと。クシュという国は、もともとこのクシュという名前自体がですね、ノアの息子のハムの息子に出てきます。ハムの子孫はクシュ、ミツライム、プテ、カナンとあるんですね。で、ミツライムというのはエジプトなんですけれども、このプテはリビアで、で、クシュはエチオピアとも訳されますが、このエジプトの南にある国です。でも当時の国、勢力範囲は今のエチオピアよりもずっと大きいです。とっても大きいんですね。 で、あの地図、ある時期のこのイザヤが語った時のような地図で勢力範囲というのがこの赤、真っ赤になってますね。これはちょっとね、小さいから分かんないかもしれませんけども、もうエジプトも包んでしまってイスラエルの方にまで行ってるような、非常にこの力を持った勢力の範囲のある国であります。で、自分のことをここで羽コオロギの国ですねと言ってます。あ、その前にクシュの川と言ってますけれども、いいですか、これナイル川のことです。ナイル川ってとっても長いんですね。地図で見ると錯覚するんですけども、あの上流っていうのは南にあるんです。わかります。そしてどんどんどんどんこの北に上がってて地中海に入っていくんですよね。で、下流っていうのが地中海の方だからエジプトの方なんですけど、上流のね、いろんな支流があるじゃないですか、その一つの大きな本流になる前ので、それがすごく数多くありますので、クシュの川川っていうのはそこなんですね。で、それによってエチオピアあるいはクシュは非常に栄えていた、この力を持っていました。で、当時紀元前の730年ぐらい、ピアン期というクシュの王様がなんとエジプトの方を支配して、そのエジプト王朝ってあるじゃないですか、王朝ってたくさんあるんですよね。もうあの天皇家よりも多いからね、あの日本、あのはるかに紀元前の3000年とかさ、分かんないけど、あそこら辺からもうずっと続いてるわけですから、もう でその700年ぐらいの時にこの、王朝があったんですけども、そのピアン期というエチオピアのこのクシュの王がパロになってるんです。エジプトの王になってるんです。だからもう本当にエジプトと言いながらも実はエチオピアっていうね、その重なってしまっている、そのような状況でありました。で、紀元前の671年にアッシリアがエジプトにまで侵攻しました。この攻めてきたんです。そしてクシュがエジプトからその時に撤退したという流れになります。ね、あのイザヤ書難しいですよ。あの国際情勢難しいね。今も国際情勢というと難しいですけれども、ね、だからあの頑張って聞いてくださいね。で、2節に次にですね、あ、ごめんなさい。そして羽コオロギってありますけども、これはあのほら暑い熱帯の、あの湿気のある、あのナイル川のね、ほとりのね、そのブンブン飛んでるああいう蒸し暑さ、このイメージですね。そしてカイロ使いを送り、素早い使者を行け、背の高い肌の滑らかな国民のところにっていう、ここね、鍵括弧にねするといいんですね。このこの国はパピルスの船を水に浮かべって書いてるでしょ。で、これ鍵括弧について、カイロから鍵括弧にして、そして背の高い肌の滑らかな国のところに、あちこちで恐れられている国民のところにっていうのは、この、あ、そしてその次もそうだ、多くの川の流れる国、力の強い踏みにじる国にって、これで鍵括弧を閉じたらいいと思うんです。いいですか。で、何言ってるかと言いますと、今、このパピルスの船をね浮かべてザーッとこの北上してるんですよ。だから下流を渡ってって、ナイル川下流を行って、そしてこの川川の彼方にこの、カイロ使いを送るって書いてあるでしょ。地中海にまで出てて、そしてユダの国にまで使いを送ったんですね。そして使いを送って、どういうメッセージしたかって言ったら、ほら今アッシリア来てるだろうって、この私たちの力強い国に頼んできなさいっていうね。ちょうどなんていうのかな、あの黒船が来てね、そしてあの貿易をやりましょうと、そんな感じですよ、ね、強い国が来て、そしてあの私の方にね何かあの派遣団を送りなさいと、そして正式に軍事同盟を結んでと、この日あのなんだ今だったら、日米同盟ねみたいなことを結んでやりましょうよと、いや、そういうふうに言ってきなさいって、これあっちの方から言ってきてるわけなんですね。というのが今ここに出ているあれ で非常に誇り高い人たちです。この背の高いって言うんですね、背が高いって。あのイスラエル旅行の遺跡を見ると非常に不思議なんです。日本人の背の低い私たちがおそらくは一番背の高い人になるであろうぐらい、小人に近いぐらい小さかったと思います。本当に 例えばバプテスマ層っていうのもあるんですけどもね、もうちっちゃくてね、なんか子供用じゃないのっていう感じなんですね。だからその中で多分このエチオピアの人たちは、クシュの人たちは同じぐらいの性、私たちと同じぐらいの性を持っていたと思います。そして肌が滑らかだったりますね。でなんか僕なんかの結構滑らかなので、なんていうのかな、今はないけども、なんか若い時はね、子供やっぱりちょっと恥ずかしいんだよね。でこれ毛目じゃら、結構毛が生えてる人の方がなんかこうもっと男らしいっていうのがあるけれども、向こうに行くとですね、毛目じゃらなんですよ、みんな。セム系っていうか、そのユダヤのイスラエル人もそのアラブ人もですね、中東の人ですから。でそこでね、このすごく綺麗で、この肌がこう綺麗に見えてですね、そしてこう肉体美を競ってる、まあ、宗教的にもやっぱり、ね、エジプト系の人たちは全部剃りますから ね。でそういうこう誇りを持っていて、そしてあちこちで恐れられている民のところに多くの川の流れる地、力強い踏みにじる国だと。でこのように誇っていたわけなんです。でこの誘いに対して神の方が、このイザヤを通してだと思いますが、その使者に対してね、このエチオピアから来た使者に対してお答えになります。3節です。世界のすべての住民よ、地に住むすべてのものよ、山々に 旗の上がるときは見よ、角笛が吹き鳴らされるときは聞け。クシュがいかに力強いかをユダに誇示したんですけども、主ご自身は世界のすべての住民よ、地に住むすべてのものよと、全世界を相手にして見ていなさいと、これから私がやるよとおっしゃっているんです。まさにこのなんていうのかな、この話し方っていうのがね、その比べ物にならないんですよね。だから例えばエリアと450人のバールの対決もそうですけども、450人のバールがわーっとかってやってる時にたった一人がやってきて、そして対決したじゃないですか。だから今クシュが威張ってるんですけれども、神様の方は全世界をこのオーディエンスにして、その聴衆にしてね、聞きなさいと、これから私がやるからねと。で何をするかといったら、私が、あ、ここで書いてます、ごめんなさい、山々に旗の上がるときは見よ、角笛が吹き鳴らせるときは聞けと。これがシオンの山ですよ。このシオンの周りは、この今のエルサレムの周りというのはいろんな山があります。オリーブ山があって、その下がね、破壊の山、破壊かな、悪巧みの山っていうのがあって、でそしてその下にアブドールっていうのがこの南側にあって、とにかく山に囲まれてるんですね。でそこにね、アッシリア軍が来てるんです。旗を上げてるんですですか。で聞けと、主が私にこうせられたからだ。今イザヤが言ってますね、この主が私にこうせられた。私は静まって私のところから眺めよう、照りつける暑さで暑い頃、刈り入れ時の暑い時の梅雨の濃い雲のように、刈り入れ前につぼみが開き、花房が育って水ぶどう種になる時、人はその枝を鎌で切り、そのつるを切り除くからだ。それらは一緒にして山々の猛禽や野獣のために投げ捨てられ、猛禽はその上で夏を過ごし、野獣は皆その上で冬を過ごすと。主は、私は静まって眺めよう。アッシリアが来るときは大きな騒ぎでしょう。でも神様は嘲笑うかのように、静まって眺めていようと、こう言っておられるわけです。でそれをエチオピアの人たちに分かりやすいように、照りつけて暑さで暑い頃、借りる時の暑い時の梅雨の濃い雲のように、なんか行ったことないから分かんないけども、なんか想像できるじゃないですか。暑くてさ、暑い時ってね、もうじーっとしてさ、何もしたくない、風も来ないみたいなさ、そういう静けさですね。動じないっていうことです。で刈り入れ時につもびが咲き、 花房が育って水ぶどう種になるというのは、これ神は、ぶどうか、水ぶどうになる時っていうのは神が待ってるんですね。このアッシリアがここまで悪いことをするんだけれども、彼らが滅ぼされるまで、このそのはっきりと彼らの悪事が分かるまで待ってたんですよ、ね、水ぶどう種ができると。 あ、ブドウ酒じゃない、水ブドウか、間違えた。水ブドウができると。それからですね、はっきりとそのアシリアがやっていることを分からせた上で、枝を鎌でね、この、かけてね、つる切り除くと。でその上に猛禽が来るというのはね、これ何かって死体の上に猛禽が来るわけですよ。で食べるわけですか。で当時このね、今もグロテスクで気持ち悪いんですけれども、当時はね、もうそれは耐えられない。墓にいかに葬られるか、どのように丁重に葬られるかが自分の尊厳に直接関わってたんです。まあ今もある程度変わってるけども、でも今はね、簡素化してね、日本でもなんていうのかな、検体に渡してもいいとかなんだかってなっちゃうぐらいじゃないですか。あんまり気にしないじゃないですか。でも当時の人は違かったんです。その聖書の時代の人はですね。だからこうやって投げ捨てられて猛禽についばまれるっていうことっていうのはもう本当に屈辱的な、でこれを神が行うよと言われているわけなんですね。だからは待っておられます。で私たちもこの何て書いてあるかな、さっきね、私のところから眺めようって書いてました。私のところ、高きところですよ。神のおられる高いところですね。私のところから眺めようと言ってるのと同じように、私たちも主の中にとどまっているときに、その今起こっている事柄を眺めることができるんですね。で、この安息が必要です。何かこの周りで騒いでいるときに、自分も一緒になってそれで騒いでってしまうのではなくて、むしろ主が今何を語っておられるのか、そして主との交わりを深めていって、そして主が今何をなされようとしているのか、これを聞いていくという、このイザヤと同じポジションに、立場に立っている必要があるわけなんです。でそうすると神は絶対にやってくださいます。勝たせてくださるし、神は必ずことを行ってくださいます。でクリスチャンの問題は、まあ、私自分も含めて言ったね、クリスチャンとこの教会の問題はですね、その待つ前に動いちゃうんですね。神は必ず勝たせてくださるし、神のところにいるというのが私たちの仕事で、静かに待っている、静まっている、この待ち望む、でこのことをしていくと、神が勝たせてくださるところにいることができるんです。でそこまで待たないから、聖霊の働きではなくて、なんかその肉の働きになっていっちゃうんですよね。でこれがね、ここで学び取ることが、まあ、できるわけなんです。でも今こうやっていろんなことが起こってますと、なんで神このことをされてるんですか、神様って、こう言いたくなりますよね。でそこで早まって言葉を出すのではなくて、あなたは今ことを隠しておられるけれども、あなたはことを行っておられます、ね、でそして、私たちが今あなたに命じられていることは何ですかと、でその命じられていることを行っていく、今日の第三の道の話をしましたよね、午前中ね。こっちでもなくあっちでもなく、実は神はこのことをされたいんだよということを私たちは知っていく必要があるわけなんですね。そしてその時万軍の主のために、背の高い肌の滑らかな民、あちこちで恐れられている民、多くの川の流れる国、力の強い踏みにじる国から、万軍の主の名のあるところシオンの山に贈り物が運ばれてくるって言うんですよ。これ、今神様が皮肉を込めて引用してるんです。わかりますか、この彼らの誇っている言葉を使って、この背の高い肌の滑らかな民ですよ。でその国から万軍の主の名のあるところエルサレムのこのシオンの山に贈り物が運ばれてくると。そんなの必要ないよって、むしろあなたがシオンの山の王に対して贈り物を持ってくる。贈り物っていうのはね、貢ぎ物ですよ、簡単に言うと。ソロモンの時代の時にたくさんの人が贈り物を持ってきたじゃないですか、シェバの女王とか。貢ぎ物なわけなんですね。で事実 エルサレムがアッシリアから救われた時に、第二歴代の32章の23節ですけれども、多くの人々が主への贈り物を携え、ユダの王ヒゼキヤに贈るえりすぐりの品々を持ってエルサレムに来るようになり、その時以来彼は全ての国々から尊敬の目で見られるようになったと。ヒゼキヤがそこの周りにある全ての国々から贈り物をもらうようになった。そしてクシもその中に含まれていたわけなんですよ。でこれが起こったんです。でこのようにそのシオンに対して、このエルサレユダの国に対して、ほら私に同盟を結びなさいと言っていたんですけど、実はキリスこの主がおられるところにいれば彼らの方がついてくるわけなんです。彼らの方が。でこれがですね、ここで知らなければいけない。そしてもう一つはですね、これから起こることなんですね。これ難しい話になるんですけども、でもですね、やはりもう今の時代ですね、まあ、さっきもねほらお話ししたじゃないですか、この3000年近く前に書かれているのにそっくりなんですね、今起こっていることと。だからやっぱり知っておく必要があります。聖書にはこの前モアブの話をした時に、反キリストがそこにやってくる、押し寄せてくるということを言ってますけれども、それどこから見ることができるかというと、ダニエル書の11章に書いてあります。でそこにはですね、昔のこの北の王と南の王の戦いがあって、北の王というのは、このシリアなんですね。アッシリアよりちょっと手前の方ですけど、シリアがあって、そして南の王というのがこのエジプトなんです。でその間にイスラエルがいてこう戦ってるんですけども、途中でこの北の王の方がね、反キリストの姿に変わるんですね。その予言でこういうのがあるんですよ。こう突然ほらルシファーの時もそうだったじゃないですか。このサタンのほら予言の時もバビロンの王のことを予言しながら急にこうパッと変わっちゃうじゃないですか。でそれと同じことでこの反キリストに変わって、そして反キリストがこのガーッと南に攻めていくんですよ。でその時にこう書いてますね、エドムとモアブまたアモン人の主だった人々は彼の手から逃げるって書いてます。だからそこは地形的にですね、行きづらいところなんです。これ下がその上にギルアデっていう山脈山々があってね、そこで、ね、すごいガタボコしてるんですよ、このヨルダンの北の部分ね。だからヨルダンの北の方から行くとこの山がいっぱいあるから行きづらい。でモアブが一番ねこう平らになっててねいいんだよ。で高いところでこう高地になってるから。でそしてまたエドムなんだけど、エドムも山だらけなの、うわーって。だから行きづらい。でそこのところでこう地形的になんとかその残された民、このイスラエルの残された民は守られるわけなんですけど、その次にねこう書いたんですよ、彼は国々に手を伸ばしエジプトの国も逃れることはない。彼は金銀の秘蔵物とエジプトのすべての宝物を手に入れ、ルブ人とクシュ人が彼に付き従うと。つまりこの山北の方から攻めてきて、モアブトの方とかはなんとか免れるんだけれども、一気に攻めてくるので、このエジプトにまで行って、エジプトからさらにクシュの方まで行ってるってことなんです。という内容なんです。ですか？だから昔アッシリアがやったことを、将来北の国、この北の王、この反キリストも行う、もっと大きな規模で行うんですよというのがこの書かれていて、そしてですね、キリスト、まことの本物のキリストが来て反キリストを潰し倒した後に神の国を建てられる時に、贈り物を世界の国々の人々が持ってくる予言がイザヤ書の60章に書いてあるんですね。目を上げて辺りを見よ、まずイザヤの60章の4節から6節を読みますが、彼らは皆集まってきてあなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれてくる。その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。海の富はあなたのところに移され、国々の財宝はあなたのものとなるからだ。ラクダの大群、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのところに押し寄せる。それからシェバをから来る者は金と乳香を携えてきて、主の美しい御業を述べ伝えると、この持ってくるということなんですね。で今の時代、私はっていうか、この期待したい、それ何かというと、新約聖書ではこのエチオピアから来る人っていうのがいたんですね。で贈り物というのは自分自身の魂って言ってもいいかもしれませんね。救いを受けた人は誰ですか？エチオピアのカンガンですよ。エチオピアのカンガンですですね。そして エチオピアの官官が来て、そこでイエス様を受け入れて帰っていきました。エチオピアにもクリスチャンたちがいます。覚えてますか、イスラム国がですね、殺した。で、初めの方は有名になりました。コプト教徒、エジプト人のねクリスチャンたちのは有名になりましたけど、その後でエチオピア人のクリスチャンも殺しています。首これ切るのと、これこっちに打つので、で彼らいるんですね。でこのようにして、この今はこの私たちもある意味で贈り物というかな、主に捧げられた贈り物ですよね。この神様のに捧げている、私たち自身を神様に捧げていってるわけですけれども、でこのような形で、このクシュがいます。で次19章、エジプトに対する宣告。見よ、主は早い雲に乗ってエジプトに来る。エジプトの偽りの神々はその前に罠なき、エジプト人の心も心底からしなえる。私はエジプト人を駆り立てて、エジプト人に歯向かわせる。兄弟は兄弟と、友人は友人と、町は町と、王国は王国と、愛逆らって争う。エジプトの霊はその中で衰える。私がその計画をかき乱す。彼らは偽りの神々や狩猟、霊媒や口寄せに伺いを立てる。私はエジプト人を厳しい主人の手に引き渡す。力ある王が彼らを治める。万軍の主の見告げ。エジプトが裁きを受けるその特徴は、罠なく弱くされる。豊かで強いように見えるんだけど、実際はすごく脆いということですね。で、早い雲に乗ってというのが、これどういうのかというと、その熱帯の地域に近づきますと、何ていうのかな、この雲が瞬く間にやってきて、もう空が暗くなるぐらいの、そして、そうですね、そういうことですね。だからアッシリアが南進してくる、この南に攻めてきて、たちまち自分たちが暗くなってしまった、そして恐れているという状態ですね。わな泣いている、しなえてしまっている。で、なんでそうなっていくのか。偽りの神々というのが、ここで主がまず取り扱っておられることですね。エジプトの偽りの神々はその前にわな泣きってあるんですね。エジプトは何でも神にしました。カエル、ナイル川、家畜、太陽、なんか牛の棺桶っていうの有名なのね、発掘されたもので牛、なんかね、虫みたいなのも神様になるし、空も神様になるし、だから神様が十の災いを下した時に、あれは一つずつ神々に対する災いだったんですけれども、偶像礼拝をやってたんです。で、偶像礼拝の本当の姿がこのエジプトを通して見ることができます。モアブの時もそうだったんですけども、基本的に生活が安泰している、この豊かに守られているってね、その時に何か不都合なことが起こるときに役立つ対象を求めるんです。いわゆるお守り、困った時の神頼みで、ね、この神と自分との関係って軽いんだよね。どうですか、年に1回、ね、祈願をすれば OK な関係なんですよ。さらっと付き合おうね、必要な時だけ頼む。で、自分の理にかなった、履歴にかなったものであれば神として採用するけれども、そうでなかったら採用しないよっていうことですね。で、誠の関わり、神様との関わり、どうですか、真剣そのものですよ。真剣っていう言葉ありますけども、本物の剣を使った戦いですよ。血が流されるんですよね。神様はご自身にその剣を向けられたんですね。どういう意味か、裁きをご自分の御子に向けたんですよ。まずは生贄によって、この動物の生贄、私たちが死なないで済むように、その聖なる神なので、その聖なる方と私たちが交わるということは真剣勝負です。これだけの 情熱を持って神は非常に深く関与して私たちと付き合ってくださる、この愛にとどまっていくというのはおのずと私たちも命を懸けて聞き従うわけなんです。だから偶像礼拝っていうのはまず自分の生活がありきなんです。私はこの生活をやってますから、これは私はやってきますよと。で、ついでにじゃないけども、余力があったら、教会に行きますって。余力があったらこれやります。で、このようになるのが、偶像礼拝なんです。で、その逆、神の国がまずありきなんです。神の国は、神様の、と私たちの関わりは神の国、神の国ってのはつまり神の世界って言った方がいいね。その神がキリストにあってやってくださったこと、神がこのようなことをしてくださった。で、これがまずありきなんです。で、それに従って私たちが合わせて生きていくわけですね。だから日本という国に日本人という生活はしてるんですけれども、日本人ではないんですね。もちろん国籍日本にありますけれども神の国の国籍なんです。ですね。で、今そういうエジプトに対してアッシリアを通して裁かれようとしています。で、近づくにつれて脅威に対する心備えがなっていないために2節を見ると歯向かうように神がさせるって言うんですね。歯向かう。なんでかっていうと、さっき話しましたように、このアッシリアが攻めてくるということを通して偽りの神々を持っている彼らの姿をお見せになりたかったんですよ、神様は。ところがそれを隠してしまっているので、つまり何て言うのかな、私たちは大丈夫だよと。その、死んでいる神っていうか、その意味のない神を拝んでいるわけじゃないんだよということを認めたくないので、それで不安を他の人になすりつけるんです。こうですね。不安を他の人になすりつけるんです。だからエジプト人がエジプト人に、兄弟は兄弟と、友人は友人と、と何かが起こった時に、普段はちゃんと責任を持って動いてないのに、何かが起こると誰かのせいにするんです。何かが起こると政府がいけない。何かが起こると学校がいけない。何かが起こると自分の奥さんがいけない。あ、それはそれは逆もしになりだけども、何かが起こる。で、それで、ね、すいません、今いいです。何かが起こるときに神のところに行くっていうことをしないで、互いにその責任をなりすりつけるというか歯向かう、そして対立が起こってくるんですね。で、3節には彼らの計画をかき乱すと、いつもその通りになると、自分の計画というのはその通りになってたんだけど、これを神がかき乱して、それによって主の前に出ていけばいいのに、占いや霊媒に頼るんですね。占いや霊媒、今でも占いありますけれども、まあ、これは簡単に言うと、日本人に分かりやすく言うとマニュアルですよ、マニュアル。つまりどのようにこれからなっていくかということをちゃんと示してくれる方針、テクニックというか、マニュアルって言ったらいいかな。あとはカリスマ的な、カリスマ主婦とかいるじゃないですか。カリスマ的なものを求めていくとか、そのようにしてこの頼っていく、依存していく、寄りすがっていく。だからそういう時、人っていうのはいつもね、状況によってあっちこっち行っちゃうね。ある時はこんな意見言ったのに、その次後で別の意見を言ってしまう。この根っこがないっていうか、このように神がさせます。そして最後に厳しい主人の手に引き渡すと、アッシリアの支配下に置くということです。で、さっき言ったように671年にこのアッシリアが攻めてきて、それでエチオピアが、クシュが引き下がったんですけど、そのエジプトそのものはこの664年に首都テーベが取られています。で、アッシリア王がエジプトを20の州に分けて、そして総督をつけて略奪して滅ぼせと。で、これが厳しい主人の手、力ある王ということなんですね。で、これ皮肉でもあるんです。彼らはかつてパロ、 ですね、イスラエルに対して何ですか、厳しい主人の手を伸ばしていました。奴隷に酷使したんですね。それが彼ら自分たちが今受けているわけなんです。で、5節から10節まで読みます。海から水が干され、川は干上がり枯れる。多くの運河は臭くなり、エジプトの川川は水かさが減って干上がり、足やヨシも枯れ果てる。ナイル川やその河口のほとりの水草も、その川の種どこも皆枯れ、吹き飛ばされて何もない。漁夫たちは悲しみ、ナイル川で釣りをする者も皆嘆き、水の上に網を打つ者も打ちしおれる。海女をすく労務者や白布を織る者は恥を見、この国の旗織り人たちは砕かれ、雇われて働く者は皆心を痛めると。ナイル川が干上がっちゃうという表現です。ナイル川というのはエジプトにとって生命線です。この川があったからこそあのエジプト文明が成り立っていました。エジプトというのはこの洪水が起こって、そこに肥沃な土地が流れ出て、流れこの全体に流れて、それで農業が発達し、それによっていろんなものが波及効果で産業が発達して豊かで強い国となったわけな。これが彼らの天然資源だったんです。ところがこれが打たれるということなんですね。で、先ほどアッシリアが、この4節のところですね、アッシリアが来て厳しい王が来たんだという後で、5節なんですけれども、ここが歴史書の中でナイル川が干上がったという記録はないんですね。なんだじゃあ、これ誇張してるんだね。で、その時に聖書を神の言葉と信じる人はどうすればいいんですか。いや、ただ実現してないだけだよまだ、あるいはまだ分からないんだよって。だから神様のご計画、私たちが理解できないからって存在しないわけじゃないんですよね。で、ここに極めて近いことが起こったんです、実は。で、しかも最近です。で、イスラエルが今のあの土地に建国されたのが1948年ですね。で、それを前後、その時からですね、この聖書に出てくるそのプレイヤーっていうか、そのコマですよね、それがこの聖書に出てきている通り、この動いていく姿を見ていくんですね。で、ナイルがこのようになったということが実はあってですね、アスワンダムって言いたいことないですか。アスワンハイダム。でも私は改めて昨日調べましたけれども、やはり驚きます。最初にアスワンローダムって、こう低いところにダム作ったって書いてあるんですけども、それは1901年に建てられたんですけども、作られて、そして1960年ですね、60年にアスワンハイダムと、その上の方にね、さらに作ったんです。で、目的の 大きな目的は、それは洪水を防ぐためでした。でも、さっき言いましたように、その定期的に起こる洪水は、その肥沃な土地を押し流してくれるんです。その地域一帯に洪水で被害、水害を受けるんですが、それは恩恵でもあり、水が、良い土を運んできたんです。で、見てください。水が恐れ、川が干上がって枯れてしまうということ、これが河口の方で、下流の方で起こってしまいました。そして、この水かさが減って干上がって足やヨシも枯れ果てるとあって、それも起こりました。で、その足というのは下の方にね、このカタツムリのちっちゃいのがついて、これ害虫なんですよ。で、それが洪水が起こるために流されるんですね、洗浄されるんですが、それがなくなっちゃったので足がこの枯れてっちゃったんですね。そして、中東の乾燥地域の土というのは塩分を含んでます。ナトリウム、そうね、塩分でね、こう出てきちゃうんですね。で、洪水によってそれも掃除してくれたんです、今まで。 ところがないので、それがなくなったので 塩土、塩分含んだ土になってしまって、それで作物育たなくなっちゃったんですよ。おまけにその土というのが地中海に入ってきます。地中海に入って、その栄養がプランクトンを増やして、それでイワシ漁が盛んだったんです。それも大打撃を受けました。だからここで漁夫たちは悲しみ、ナイル川で釣りをする者も皆嘆き、水の上に網を打つ者もしおれると。そして水を多く使うこの雨についても、その旗織業が、この、打撃を受けると。ですから、まあ、将来これが完全な形で起こるのかどうかなんですね。けれども、その前兆とも言うべき出来事はすでに起こったんです。それでですね、11節で、あなたたち自分たちを賢いと言っているけれども、どうですか、何の解決法もないんじゃないですか、あなたたちを愚かにしていますよ私は、という神の言葉が11節から15節までにあります。ゾアンの首長たちは全く愚か者だ、パロの知恵なる議官たちも愚かな計り事をすると。どうしてあなた方はパロに向かって、私は知恵ある者の子、昔の王たちの子ですと言えようか、あなたの知恵ある者たちは一体どこにいて、あなたに告げ知らせようというのか、万軍の主がエジプトに何を計られたかを、ゾアンの首長たちは愚か者、ノフの首長たちはごまかす者、その所属の彼氏たちはエジプトを迷わせた、主が彼らの中によろめく霊を吹き入れられたので、彼らはあらゆることでエジプトを迷わせ、酔いどれがヘドを吐きよろめくようにした。それで頭も尾も夏目足の葉も足もエジプト人のためになすべき技がないと。エジプトはこの天然資源ナイル川のみならず、学問というものが非常に発達してたんです。いわゆるノーベル賞を何人も輩するようなね、だから留学するならばやっぱこの国みたいな、そういう、まあ中ね、日本の東アジアだったら中国みたいな古代のね、まあ、そんな感じだったわけですよ。だからモーセについてステパノがエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。やっぱ学問の話が出てきて、でソロモンの時代のソロモンの知恵のことを話すときも、第一列王記にエジプト人のすべての知恵とに勝っていたって、やっぱり知恵と言ったらエジプトみたいな、これがあったのね。車と言ったらトヨタみたいなさ、ちょっと違うか。でもあのイスラム国トヨタすごいでしょ、ね、で、あのなんでかっていうので CIA がなんか話ずれちゃったね。いいのかな、こんな感じで。CIA がね、あのトヨタにあの調べなさいって言ったんだけど、あれはイラクとか行ったらすぐ分かるんですって。もうトヨタ大人気、誰もがトヨタなんですって、ね、だから車と言ったらトヨタじゃなくて、学問と言ったらエジプトなんですが、それが数起こるいろんな出来事について彼らが説明し解説し解決法を見出しているつもりが全く役に立ってないと、全然わけのわからないことが起こっていると、それは神様が私がやってるんだということを示すために起こっているわけなんです。だから今のこの時代、私たちはとっても大事です。なんでこれが起こっているのかがわからないことが数多く起こっていくんですですね。でそこでテレビに出てくる解説者がいるじゃないですか。どうですか、ことごとく間違うんですね。しかし私がそのことを通して、私が今生きて働いてるんだよって、その人の知恵を愚かなものにすることによって神様は私が生きてるんだよということを言われます。そして私たちの踏ん張りどころは十字架ですね。キリストの十字架に立つということです。なぜかと言ったら、十字架の言葉は、ね、信じない者にとっては、滅びる者にとっては愚かなものですけれども、信じる者にとっては神、やだね、これ有名な言葉ちゃんと引用できないね、そうですね、ちょっと今ちゃんと引用します、すいません。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力で、キリストこそが知恵であり力だと。神は愚か、 知恵ある者を愚かにするためにこの世の愚かな者を用いられたと。その愚かな者たちとして選ばれているのが私たちだって言うんですね。だからね、クリスチャンとして生きるってなんかもどかしいよね。なんかでっかいこと話してるんだけど、自分見ると愚かっていうかさ、ちっちゃいっていうか弱いっていうか。だけども、その今世界でこうだと言ってノーベル賞を取ってるような人たちでさえもがわからないような知恵を私たちはキリストの十字架の中で見ることができる。だからこれに徹底的に従う弟子となっていきたいんですよね。そして16節です。その日エジプトは女のようになり、万軍の主が自分たちに向かって振り上げる御手を見て恐れおののく。ユダの地はエジプトにとって恐れとなる。これを思い出す者は皆万軍の主がエジプトに対して計りごとのためにおののくと。その日とあります。これがアッシリアがエジプトに侵攻したその出来事を超えて、終わりの日に究極的に神が行われることをお語りになっていて、エジプトに対して御手を振り上げると、この原骨を振り上げているようなもんですよね、こうやって。で、ユダのために神が強く働かれるんですね。そしてユダを通してこの主が計画を持っていることを見て、もう恐ろしくなって死んでしまうのではないかというような、そういうことであります。で、先ほど言ったように大患難の終わりに反キリストがエジプトまでやってくると、キリストがそして来られるというシナリオの中で起こるんだと思うんですけども、予兆であるかのような出来事というのはやはりさっきのアスワンハイタムじゃないんですけれどもあったんですね。先ほどアスワンハイタムは60年と言いましたが、エジプトという国は不思議な国です。アラブの大国です。あのアラブ諸国の中でのお金持ちはほら、あの首長国連邦とかね、あっちのほらクウェートとかあっちの方ありますけれども、なんだっけ、あの首長国ありますよね、ドゥバイがあるやつあるけれども、大国といったらやはりエジプトなんです、あの地域は。で、イスラエルが建国されるときに一番その率先して行ったのがエジプトの国です。1回目独立戦争負けました。次にこのあそこの運河なんていうんだっけ、有名な運河、スエズ運河、スエズ運河を国有化したために、このイギリスとフランスとイスラエルがそこを攻めに行きました。それでもやはり、国際的な介入が入ってきたのでイスラエルは引き下がったんですけれども、やっぱりこのエジプトはやばかったんです。で、一番やばかったのが第三次中東戦争、6日戦争です。もう絶対勝てると思ってた、四面楚歌だったイスラエルは、玉砕ですよ、ほとんどもうその状態が。ところがですよ、イスラエル空軍がですね、ずっとこうね、地中海のところもうすごいスレスレでこう走ってって、そしてエジプトのね、この空軍基地のこの基地に行くんですよ。そして一気に上に上がってね、一気に上上がって、そこで中期その中車じゃなくて中期ね、あの飛行機ね、戦闘機ですよ。それソ連のなんかピカピカの戦闘機をね、バーって撃っていくんですよ。全然気づかなかった。で、それをモサドが、あの諜報機関が全部調べて、どこに何が置いてあるかって全部調べ尽くして、それでこれ全部一つ一つやっていくことができたんです。で、それで制空権って言いますね、この 空の権、この力はもう完全にイスラエルがシナイ半島の上を牛耳ったので、そこで戦車の戦いがあったんですけれども、もう完全に負けてしまったんです。だからエジプト人の中でものすごい喪失感が起こって、何が悔しいか辛いかって言ったら戦えなかった。戦って負けるんだったらまだいいんだけど、戦う前に負けちゃったんです。あまり、だから6日戦争と言われてます。で、ヨルダンとも勝って、そして今エルサレム、東エルサレムはイスラエルのものとなりましたけれども、で、今度ゴラン高原もシリアと勝ったんですよ。4倍になっちゃったんです、土地が。というのが6日戦争です。そして次1973年に、皆さんオイルショックで覚えてるでしょう、ヨムキプール戦争ですね。そこでもやっぱりイスラエルは軍事的に勝ったんですね。だから恐れてきてる、そのもう二度とイスラエルに戦おうという気はエジプトは起こってないんですね。神がいるんじゃないかっていう、この恐れというものは感じてるんですね。でですね、18節です。その日エジプトの国にはカナン語を話し、万軍の主に誓いを立てる5つの町が起こり、その1つはイルハ ヘレスと言われる。その日、エジプトの国の真ん中に主のために一つの祭壇が建てられ、その国境のそばには主のために一つの石の板が建てられ、それ柱が建てられ、それがエジプトの国で万軍の主の印となり、証となる。彼らが虐げられて主に叫ぶとき、主は彼らのために戦って彼らを救い出す救い主を送られる。すごくないですか。なんかイスラエルの支部ができちゃったみたいなもんじゃないですか。彼らが国こぞって改心したんですよ。まずカナン語を話すっていうのは、これはヘブライ語のことです。ヘブル語のことです。あのカナンの地の言葉ですね。なぜかって言ったら、イスラエルの神主を崇めているので、その礼拝するときに、その私たちも使ってますよね、ヤーウェであるとか、この、シャロームとかね、そういうふうに彼らが使い、そして5つの町が主に誓いを立てる5つの町だから、このいろんなこのいろんなエジプトの町でこの主に仕える町がこうあるわけですよ、全国的に。そしているハレヘスっていうのが、なんだっけかな、これがちょっとこれね、あの仲介見てもね、よくわからなかったですね。その、エジプトの有名な町の一つのはずですね。そして真ん中に石の板を立て、あの石祭壇があると。でヨシュアたちもカナンの地の真ん中にシェケムで石の板を立てましたし、あとは国境のそばに石の柱を立てるというのは、これはどういうことかというと、イスラエルさん、ね、私もあなたの神様を信じてますよっていう、このつながりを示したかったんですよ。あの東側に相続地持って、あのヨルダン川の、マナセ半部族とガド族とルベン族ね、彼らもあのヨルダン川のこのそばにあの祭壇立ったじゃないですか。私たちもあなたと同じですよって、別じゃないんですよというために、それと似たようなことを彼らが行って、そして虐げられているときに主に叫んだら、なんと救い主を主が呼んでくださった、イエス様ご自身が来られるということなんですね。このようになるんですよ。そして新約、そしてこれは将来の出来事ですけれども、霊的にはやはり素晴らしいですね。先ほど話したように、エジプトという国は迫害を受けてます。イスラムの国ですから迫害を受けてますけれども、クリスチャンたちがいるんですね。コプト教徒というのは古代からの教派があります。そしてこの前の、あの首切られた人たちは言葉は読めないんです。彼らは思うなんです。でもあれだけできるというのはなぜか、もういつもね、この殉教するイコンというのは、この絵というかね、この人たちとかの絵があるんです。だからクリスチャンは殉教するものだっていうのはね、もう信仰の中にあるんですよ。でそして言葉も読めないんだけど、儀式の中でそれやりますから。だから首切られた時に、まさに自分たちが、使徒たちがこの首切られて、パウロの首切られたっていうこの絵もあるからね、首切られたとかって自分たちもそうなったっていうので、もう大喜びしちゃったんですよ。で殺された息子のお母さんも喜んじゃって、もうイスラムの人たちがやってきたらね、イスラム国にやってきたら、お茶飲みなさいよって言いますよって、こういうふうな反応だったわけ。そしてコプト教徒だけではなくて、他にも福音派の人たちもいて、本当に奇跡が今起こっているんですね。だから恵みなんだよ、恵み。神から離れていたエジプトがこのようにして弱められることによって、むしろ救われるということを経験できるんですね。そしてそのようにして主はエジプト人にご自身を示し、その日エジプトは主を知り、生贄と捧げ物を持って仕え、主に祭壇を立ててこれを果たす。主はエジプト人を打って彼らを癒される。彼らが主に立ち返れば彼らの願いを聞き入れ、彼らを癒されると。主が打たれて癒されると、午前中もお話ししましたが、打って傷受けただったら分かるんだよね。でも打って癒したんだ、神がねしてくださいました。だから私たち打たれることがあります。痛い、もうダメだ、もうなんでって。だからこのエジプトと同じような道を通ったかもしれません。いろんなことを言い合って、いろんな人とうわーってやって、でこの今まで自分が大事にしていた、この例えばお店でもいいよね、経営してたお店でもいいし、あとは健康でもいいよ、もう生命線が途切れて、そしていろんなカウンセラーにね、ちょっとお金たくさん払って、ね、どうかすいません、これっつって、
全然役立たないで。
でようやく主の前に出てきたと。主は打ちますが癒してくださるんですね。そして午前中の説教の内容ですね、23節からです。祝福の幻です。その日エジプトからアシリアへの王子ができ、アシリア人はエジプトに、エジプト人はアシリアに行き、エジプト人はアシリア人と共に主に仕える。その日イスラエルはエジプトとアシリアと並んで第三のものとなり、第一の真ん中で祝福を受ける。万軍の主は祝福して言われる。私の民エジプト、私の手で作ったアシリア、私のものである民イスラエルに祝福があるようにと。ぜひ午前の礼拝を聞いてください。このメッセージを変えられたらアップしますので。ユダに敵対していたアシリアが主に仕え、ユダと誘惑となっていたエジプトが主に仕え、イスラエルが主に立ち返り、そして彼らが、イスラエルがアッシリアとエジプトが主に仕えるのを手助けする、この祭司的な位置にいるわけです。だからクリスチャンとして私たちが依存しちゃいけないんですよね。むしろ私たちがリードするんです。リードっていうのはその導くんです、引っ張っていくんです。これ戦いですよ、戦いですよ。でも引っ張っていくんです。イエス様を主としていくところに必ず平和が来ます。で本人たちも主としていったらそれはくっつくんですよね。くっついてきます。で東アジアの大会の話をしましたよね。韓国人と中国人と日本人と脱北者の人もいるし、もう主にあってくっついていくんです。どうしてかって言ったら、私たち一人一人がイエス様のために降参しちゃったから降参したからですね。それでだからこの神に対する祭司にならなければいけません。私たちが人々をキリストに導いて、そして一つのものとしてって平和の祭司になっていかなければいけない。で20章です。短いですけどもすごく大事。このように終わりの日の幻が与えられると、おおすごい、これはすごい、ハレルヤ、アーメンとなるんですけれども、大事なのは今の現状の生活に当てはめなきゃいけないよね。でそれをこの幻に対する応答をいかにクシュとクシュとエジプトと、あとイスラエル自身が、ユダ自身が行ったのかということが書いてあります。残念ながら応答しませんでした。きちんとアッシリアの王サルゴンによって派遣されたタルタンがアシュドデ、これアシュドデペリシテの地ですね、アシュドデに来てアシュドデを攻め、これを取った年711年です、紀元前の。でその時主はアモツの子イザヤによって語られたこうである。行ってあなたの腰の荒布を解き、あなたの足の履物を脱げ。それで彼はそのようにして裸になり裸足で歩いた。前3節も言うと、その時主は仰せられた。私のしもべイザヤが3年間エジプトとクシュに対する印をしてた。3年間裸だったって。でもこれはね、別にあのすっぽんぽんじゃなくて、あの下着ぐらいは着てたんです。でも裸足になって、でうわーなんだよこれって思うじゃないですか。で言葉聞いても信じてくれないなら、このパフォーマンスするんですよ。それがねここなんですね。で一番すごい人がエゼキエル、エゼキエル書を読んだらね、この人大変だったよ。左脇を下にして横たわって390日それしなきゃいけない。で今度は右脇を下にして40日それをしなきゃいけない。そしてご飯を食べるときはね、もうわずかなこの大麦を使ってね、このコワゴワと食べて、水もすごい少なくてね、そしてね人の糞でね焼いて焼きなさいっていうの。私はこう汚れたものは食べたことありませんって言って、じゃあ牛の糞にしなさいって言われて、牛の糞でこれやったとか、なんかこっそり逃げてって、これ穴を開けてね、こう家からこっそり夜のうち逃げていくっていうのもやらされて、なんでやってたかって言ったら、言葉じゃ言うこと聞かないからなんですね。パフォーマンスしたらなんか人なんか注意を寄せることができるじゃないですか。でそれを3年間やったんですね。だからユダの人たちがこれを見てました。またクシュに対してもエチオピア、エジプトに対してもそれをやってたんですね。ところがいいですか、その時主は仰せられた。私のしもべイザヤが3年間クシュとエジプトに、エジプトとクシュに対する印として、また前兆として裸になり裸足で歩いたように、アッシリアの王はエジプトの虜とクシュの捕囚の民を若い者も年寄りも裸にし、裸足にし、尻をまくり、エジプトの隠し所をむき出しにして連れていく。人々はクシュを頼みとし、 エジプトを境としていたので、もののき恥じる。その日、そのこの海辺の住民、これユダの人たちのことですね。身をアッシリアの王の手から救ってももらおうと助けを求めて逃げてきた私たちのよりどころはこの始末だ。私たちはどうして逃れることができようか。わかりました。ユダの人たちやっぱり行っちゃったんだよね。助けを呼びに。一部の人たちがね。そしてクシュを力の、このクシュを頼みとした。力でしょ。これ力を象徴してますね。でそしてエジプトは境を象徴してるわけです。でそれに頼みに行っちゃったんですよ。ところがこのサルゴンが行って、サルゴンの派遣されたタルタンが行ってね、攻めてき、その時、あ、ごめんなさい、その時じゃなくて、その後でですよ。このことが起こるわけですよ。だからこの住民、ここの、ユダの人たちが見ていくんですよね。このアシリアに連れて行かれる、このむき出しにしちゃっている、この下の部分をね。そしてこの奴隷として引いていかれるのを彼らは見ていくわけです。じゃあ俺たちどうなるの？と言っているわけなんです。ですからここから何がわかるか。今の生活に私たちが当てはめなければ意味がないよということです。この約束を、イエス・キリストの戻って来られる約束を、神の国の約束を、そして今日聞いたことを、私たちが今の生活にどのように当てはめていってるのか。これがなかったら意味がないよって。いつもイザヤはこういう大きな終わりの日の幻を与えていると同時に、今度はすぐにね、今起こっていることの話に戻すんですよ。ずっと終わりの日の話をするんじゃなくてね、戻して終わりの話、戻してってこういうふうにこれを繰り返してます。なんでかって言ったら、今どうなのかと。この終わりの幻に対してあなたはどう応答するのか、私により頼むのかということを言っているわけなんです。ですから私たちも表面的に、知識的に御言葉を読んでいくことに対してやっぱり自戒する必要がありますね。戒める必要がありますね。ああ感動しました、よかった。では今の生活ではどうなんですか。そして知識的に聖書が分かりました、その中に生きていますか。これ大きな違いです。しかし、イザヤがここで語った理由というのは、その時の彼らが、このシオンを救いとして、そこから救いが来るということを信じて生きていって欲しかったんですね。で神様に私たちは感謝しなければいけない。何かが起こったときは必ず神様がいてくださるときです。何かが起こったときに、なんで神様どっか行っちゃったのじゃなくて、逆で何かが起こっているときは神様がいてくださるときです。で意外に単純です。シオンに救いがある。ユダにとってはシオンって自分の目の前にある町じゃないですか。そこに救いがある。私たちも主を呼び求めるときに救いがあります。以上です。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に知恵に満ちた御言葉を与えてくださり感謝いたします。神様、今ここで聞いた通りのことをどのように実践すればよいのかを、どうか分かち合いや、また祈りや家に帰ってとか、本当に主をよく考えて求めてって、そしてこの時にちゃんと光り輝く子供として生きることができるようにしてくださいますように、この曲がった世の中で私たちがいかに証を立てることができるか、どうぞ主を助けてください。お願いします。そして確かにあなたがおられるということを私たちに示してください。私の祈りを聞いてください。御心にかなった祈りを私たちがすることができますようにしてください。お願いします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アメン。